おしゃべりオムライスポッドキャス
ト。ここ最近やっぱりね、ずっと家の中にいるから、もういよいよもう頭おかしくなってきてるなっていう感じがするわけですよね。
前からだよ。
まあ前からそうなんだけど、よりね、よりそうなっていて、まあ最近そのやっぱそういう環境の中で、まあこのハリウッドザコシショウさんの YouTube チャンネルよく見てるんだけど、まあその影響があるのか、まあそれはちょっと本当あの因果関係はわからないんであれなんですけど、最近はね、こう深夜1時ぐらいになると、なんかすごいこう暴れ出したくなっちゃっていて、なんかもう、わーとか、あーとか大声出したりしちゃってるんですけど、この間極めつけをですね、シャワー浴びようと思って、まあなんかこうバーってこうか、服脱いで全裸になって、その時なんかもう急になんか思い立って、このカンナムスタイルの体勢あるじゃないですか。
カンナムスタイルの体勢ってヨガみたいに言うな。
前に腕出してこうクロスさせてみたいな、でそのままこう目つぶってめちゃめちゃ100回転ぐらいしたんですね。
どういうことですか？
だからカンナムスタイルの体勢で全裸で目をつぶって、その場その脱衣所で
100
回転ぐらいわーってしたんですよね。
はい、
で結果ね、めちゃめちゃ気持ち悪くなっちゃって、ベッドに倒れ込んで30分ぐらい起き上がれなかったっていうね。
気持ち悪いな。
うん、助けてくれ、うん、
田代
大崎のおしゃべりオムライ ス。まあそういうことでね、
どういうことだよ。
大変ですよ。みんな大変だと思うけど。
言ってましたけど、私もついに昨日大声を出しました。
うん、おお。
悪くない
です。家で。
はい、
いやそうなんだよ。大声ってね、大声出したくなるんですよ。だから本当最近ね、ツボあるじゃない。大声出しても大丈夫っていう。
あ、そんなのあるんだ。
あるある。
なんか枕にさ伏せてとかよく聞くよね。うんうん、
そうそう。でもなんかこの壺にこう口当ててうーって言うと、こういくら大声出しても一応まあ漏れないみたいな、うーん、壺みたいなストレス解消グッズがあって、あ、そう、叫びの壺ってやつですね。5000円ぐらい今アマゾンで調べたらしますけど、
それさ、うん、でも小堺さんのさ、うん、ご機嫌ようであったよね。
多分そんな感じかもしれない。今パッと出てこないけど、小坂さんですが。
いや、それコーナーでさ、壺の中に、うん、壺っていうか箱の中に頭を入れて、誰にも話したことないとっておきの秘密を語るっていう、その壺の中だけに。まあでも壺の中にマイクとカメラがあって、
はいはいはいはい。
そこでひっそりこう秘密を教えてくれるっていう、
うん、
なんか、ささやかなコーナー。
なんかあったような記憶してますけどね。ちゃんと覚えてないけど。
当たり目です。うん、
まあありましたけどね。うん、まあ今アマゾンで調べたら残り2点って書いてあるからね、うん。結構注文早めにみんな買い求めてるのかもしれないですけどね。
は
い、
叫びがち。
そうね。っていうところで、まあそういう、まあ、ストレスがこう溜まる日常ですけれども、
はい、
まあそういう中でも、まあちょっと普段、そういう中だからこそできることをしようみたいなところで、最近はもう、まあ皆さんもね、そうだと思うんですけど、思考をなんかこうスイッチさせたりしてるところではあると思うんですね。
はい。
で、まあその中の一つとして挙げられるのは、なんかこの、お取り寄せグルメみたいなところなのかなと思っていて、なんかこう普段、まあ働いてるとなかなかこう外食とかがね、メインになったりしてきて、まあ実践もしないしっていうことで、まあなかなかそういうの手出さなかったりしたりすると思うんだけど、最近はやっぱり結構、例えば、在庫めちゃめちゃ抱えちゃって困ってますみたいなツイートとかもね、よくツイッターに流れてくると思いますし。
あるね。
そういうので結構取り寄せグルメね、こう、頼んでみようかなと思ったりすることあるんだけど、でも結構なんかあれも、なんか、回ってきた段階では、すでにもうバズりきっていて、とっくに売り切れてるみたいなね、ことが。
そうだよね。
あったりする。
それがバズりだもんなっていう。ね、
そうそう。
正直な。
それこそがバズりですよね。うん。多分インプレッションで言うと100万ぐらいもう獲得しちゃってるんだろうな、みたいなね、感じ。
そうだよね。
うん。なんかちょっと前で言うと、こう、サーモンがなんかちょっと在庫やばいですとか。
王子サーモンとかな。
あ、そうそう、王子サーモン、
うん、
あと、まあ、
あそこ有名なとこですよね、元
々。そうですよね、なんかちょいちょい聞いたりするけど。で、あとなんかチーズなんかもね、あの需要がちょっとなくて困ってますみたいな感じで、あれももうすぐ売り切れちゃったんでね、っていうところで。その中なんだけど、まあ僕一個あの頼んだものがありまして、ね、
あ頼んだんだ。
そうなんですよ、香川の、
はあ、
あの骨付き鳥の一角ってご存知ですか？
あ、いや初めて聞いた。
あ、本当ですか。なんか香川、あの高松とか、あとあの丸亀の方に、高松の方だとあるんだけど、
はい、
香川の方だとうどんがねやっぱり有名じゃないですか、
はいはい、
うどんと、あとゲーム1時間の街でおなじみ香川、うん、
1時間1秒の瞬間にあの消失するんだよね。
そうそうそうそう、
人が
人側がこうさ砂みたいになっちゃうから、あの1時間は絶対守らなきゃいけないっていう条例がある、
はい、
条例が気になって眠れない、もううどんぐらいしか食べる気がしないでおなじみの高松なんですけど、
はい、
ただなんかその骨付き鳥もあれなんですよね、ソウルフードなんですよね、
うんうん、あのハサミでこう切って食べるみたいな
やつ。あ、そうそう、そういう感じのやつ で、この一角っていう店、ね、そうそうそう、大ぶりのやつで、この一角っていう店が、まあ、あのそのなんかあの代表的なお店で、お店だったりするんだけど、で東京の方にもね、なんか横浜、はい、関東の方だと横浜にあったりとか、大阪だと梅田の方にあったりっていうお店なんですけど、ここがね、オンラインショッピングもやってて、今あの送料無料キャンペーンをやっていると。
すごい。
そうなんですよ、クール便だからね、クール便 の送料が無料になるってなかなかこう、
それ加工前で鳥来るんじゃない、鶏が
今ちょっと鶏来てもらうの怖いな
あ。ほら、だから己でさ、送料なしで己が来るんじゃない
、あ、千葉っつってそれめちゃめちゃ賢いからさ、勝った方がいいよ多分
うわ、
仲間になってもらったらいい、
生きたまま飛んできちゃったよみたいな、
うん、さすがに来ちゃいましたみたいなね、
大崎ってタグがついててさ
それめちゃめちゃ頭いいじゃんそれ、
ここか大崎さんちっつって
興奮してきたなっつってガラガラガラって入ってくるみたいな、
チェンジで、
そんなんだそんなんだったら多分勝ってね、融合活用した方がいいと思うんだけど、
ね、そうそうだね、
うん、そう、まあだからそれもね一応頼めたんだけど、なんか一応なんか3週間待ちとかなってるんだけど、まあまあちょっと気長にね、あの送料無料なんで、まあ、待ってようかなっていうふうに思ったりはするんですけど、
忘れた頃
でそれプラ、そうそう、でそれプラスこれで普段こう頼んだことないなっていうところに頼むみたいなことを最近やりまして、まあ、何かっていうと、あのラジオを聞いているとね、まあなんかこうあれかな、アクションとかは、そうかな、ハピネスクラブラジオショッピングって流れると思うんですけど、でそこのそこであのこの間TBS ラジオ水曜日、アクション水曜日があれ、あのクリピーナッツ DJ 松永さんなんですけども、それ聞いてたら、あのハピネスクラブラジオショッピングのコーナーがあって、でこうサバ缶を紹介してたんですね。でそのサバ缶があの結構なんかこだわりのもので、一回も冷凍をせずに作ったサバ缶だと。
ああ、
うん、でそれがしかも、24缶で3980円でしたんですねそうそう、うん、で、まあなんかそれいろいろ調べてたら、まあなんか送料とかいろいろ込みで、なんかこう 5% 還元とかいろいろ考えると、一缶200円弱ぐらいで買える計算に なるんですね。
なるほど、
170g が。で、一缶200円って、サバ缶で言うと、まあちょっと安いぐらいの部類なるかなと思って、で、なおかつ、そのサバ、サラダサバっていうサバ缶なんですけど、それについてこう、いろいろ調べてみると、ほんとなんかこう、こだわりの一品で、なんかこう、食べてみたみたいな YouTube 動画見て、ほんとうまいみたいな感じで言っていて、なんか身もしっかりしてるし、
うん、
でなんか他いろいろ調べてみたら、楽天とかアマゾンとかそのメーカーの直販サイト見ても、一缶ね3、400円ぐらいするんですよ。
あ、
それがそのハピネス、そう、それがそのハピネスクラブラジオショッピングだと200円未満で買えるっていうことで、これかなりお買い得だなって思って、ね、なかなかそのそういうなんかテレビショッピングとかラジオショッピングってそんなになんか安さはあんまりないんじゃないかっていうイメージがあったりするじゃないですか。
まあそうね、コスパっていうところよりも
っていうね、うん、ところあると思う、あるじゃないですか。でもなんかそれで、なぜかこれだけは謎に安いなと思って、で買ったんですよ。
おお、
そうそう、
24
巻、初めての24巻、初めてのラジオショッピング。
おお、
でこれが実際届いてみて、で食べてみたんですけど、
あ、
届きました。これは結構早く届いて、で食べてみたんですけど、うん、あの常温で食べても結構やっぱ美味しくて、あの冷凍してないっていうところで全然臭みとかもなくて、で結構なんかその塩味は ついてるんだけど、薄めで、まあ、これがちょっと和にも洋にも使えるよみたいなところなのかなと思いつつ、
うん、
で今度はそれをこう1分半ぐらいちょっとレンジで温めて、で、まあ、醤油かけてちょっと食ってみたら、もうこれがもうかなりうまくてですね、もううまみにこうブーストがかかった感じになっていて、
いいね、ズボラでもうまい感じはなんか想像つきやすくていいですね。
そうなんですよ、これはね結構なんか掘り出し物だったなと思う。多分今でもまだ買えると思うので、これハピネスクラブでちょっとね、あのサラダサバ本当ハピネスクラブがなぜか知らないけどダントツで最安だったんですよねすごい謎の最安、
その商品の推しじゃなくてハピネスクラブ推しがすごいな、
うん、そうそうそうそう、なんかなんでこんな安いんだろうっていうところで、まあ、非常に良かったなと思ったんですけど、
はいはい、
通販、ラジオショッピングとは通販なんで、なんかカタログがついてきたんですよ。
あ
で、まあ、こういうなんか、まあ、今ちょっとね、あの、ちょっとビデオこっちオンにしますけど、
はい、
なんかこういうその通販のなんかカタログとかって、なんか私実際あんまり見たことなかったなと思って、こうやってペラペラこうやってめくってみたんだけど、
はいはい、
これめくってみたら、実家とか、ばあちゃん家とか、にあるやつってここに売ってたんだみたいなことを結構見つけたりして、
はあ、
例えばこの回転スツール
確かにめったに見ない、
これなんかばあちゃん家とか、あとなんか温泉行った時の脱衣所とかに置いてある、これなんていうんですかね、この木で編んであってるやつみたいな感じで、このなんていうんですかね、うん、このなんか マリンバっていうか、このみたいな形をした回転するツール、
うん、
あれはどういうとこで売ってるんだろうと思ってたら、こういうとこで売ってたんだなっていう発見が、
おばあちゃんの化粧台の椅子みたいな感じですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
どこに売ってるんだと思ったらこういうとこに売ってるんだなみたいなことを思ったりとか、であとはその懐かしのね、こういうあのぶら下がり健康具まだ売ってる、
あ
こういうとこに売ってるんだ、
ぶら下がってないよね、もう世間は
ぶら下がってないですよ、おう、うん、何にこれ1万円ぐらいするっていうね、そうそう、白物だったりとか、あとはそのこういうものをもう売ってるんだって思ったりしたものがあって、例えばなんですけれども、ですね、こういろいろこんなもん売ってんだなーっていうふうに、やっぱこうパラパラ見てるとこう発見があるよねっていうところなんですけども、例えばね、このまあこちらの商品なんですけど、なんかこう見た目、あの今タスさん見えてると思うんですけど、見た目としてはなんかホットなんかクッカーというか、はい、オートクッカーみたいな感じ、
同時に調理できるじゃないですか、はい、そうそうそう、炊飯器的な形の、
炊飯器的な形でね見えると思うんですけども、これ何かっていうと、すごい黒ニンニクメーカーなんですよね
なんだよそれ、いらね
え人気の健康食黒ニンニクが家庭で作れるって言ってこれね税込み 14,800円ぐらいするんですよ。
高いよ、ぶら下がれないし、それは
そう、なんでこれ黒ニンニクを作るためだけにこんなだったらこれ買えばいいんじゃねえのとか思いながらね、
これで 14,800円で黒ニンニク買えそうです、
そうそうそう、
あと黒ニンニクって何ピンとこないよ、
黒ニンニクパワーって書いてありますけどね、
いやわかんないよ、
じっくり熟成でパワーアップ、ポリフェノール24倍って書いてあります
こうね、漠然とはイメージつくけどさ、その、うん、みんながこの知ってる皆さんご存知の黒ニンニクがご家庭でものさ前提がちょっと弱いよね
そうなんだよな、あの通常 3,4 週間かかる黒ニンニク作りが12日間で出来上がりして、まあまあ
かかってる、ね、結構かかるいやそれがなんか30分とかだよね、
そうだ、俺もそう思ったんだけど、12日間かかるっていうね。で、しかもこれ、作り始めの1週間程度は強いニンニク臭がします。近隣にご迷惑がかからない場所でお使いくださいって書いてた。なんかあんまりその、これを使うことによるメリットがそんなに感じられないなっていうものとかね。
ああ。
そうそうそう、ね。こういうね、なんかこう、トリッキーなものがあったりとか。
ちょっと、こういう、ね。買って家でやってよ。一人。
いや、俺12日間やったら本当俺今この家で仕事しなきゃいけない状況だぜ。
いやいや12日間さ、
ニンニク臭がするオフィスは
自分もなんか黒ニンニクになるかもしれない。
いやそれこそあれか、今ね小池百合子知事がね、あの 12連休をおすすめしますよね言ってたけど
ちょうど休み明けた頃には
そう
ニンニクも私も真っ黒になってるかも
出来上がってますみたいな感じかもしれないけどね。あとこの鉄の健康台っつって、この タイの形をした、鉄を入れるだけで簡単に鉄分補給って、これほんまかいなっていうやつグッズですけどね。
どこに何を入れるの？
なんかね、水に、水と一緒に沸かして鉄分補給って書いてある。
あ、なんか南部鉄器あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれで、あの実家というか自宅でお湯沸かしてるんですけど、うん、あれに入れて沸かすと鉄分取れるってよく言うんですよ。
本当なのかね
って言って、お茶飲んだりとか鉄瓶で飲んでる、うん、だからなんかこう育てていくみたいな感じで鉄瓶は使ってるけど、だとするとたい焼き型のものはとても不便だね。
そうなんですよ。
鉄分取るだけだったらなんかちょっとこう弱いというか、な
んか、うん、サプリでいいだろ
う。そうね。
って思ったりはするんですけどね。で最後ね、これなんか、まあ、ちょっと前に、まあ、ちょっとネットとかでも話題になったやつではあるんですけど、この小型洗濯機、なんかそのちょっとこうよ汚れたものとか泥ついちゃったものをこう洗うのにもう最適ですよみたいな、まあ、これは確かに、まあ、結構その、まあ、最近ネットとかでも話題になったし、まあ、9000円ぐらいなんで、まあ、
バケツサイズみたいなやつよね。
そうそう、バケツサイズのやつは、まあ、便利なのかなと思ったりするんですけど、まあ、こういうその通販ならではのこの使い道のサジェスションだなと思ったのが、おすすめっつって、はい、里芋洗いにも最適って書いてありますね。皮がみるみるうちに綺麗に剥ける。手も痒くなりませんと書いてあって。
なるほど。
で、これがまあ税込み9000円ぐらいでね、まあ、こういうふうに、うん、まあ、サジェスションして売ってるんだなと。
高えな。
まあ、だからこういう、そう、普段しないことをこうやってしてみると、あ、こういうところにこういうものは売ってるんだなっていうことが分かったりとかね。
確かに自分の知らない商店街を見つけた感じがあるわけね、
うん、そうなんですよね。商店街ね、うん、お風呂によくあるなんかこう滑り止めの椅子はこういうところに売ってるんだなみたいなことだよね。
単純にターゲットが上っていうことよね。
そうそうそうそう、まあ、ラジオショッピングとかはね、こう、まあ、そもそも通販業界みたいなのはまあまあその EC メインじゃなかったりすると上目だったりするのかなっていうのがあるので、まあ、そういう意味では ね結構、うん、発見だったなっていうふうに思ったりするんですけどね。
まあ面白いね。確かに通販ハマってそうだけどね。
ひとしたら来週の収録の時にはまたこう、俺これ頼んじゃいましたよみたいな、ね、ことを言ってるかもしれないですけどね。うん、なんか黒ニンニクメーカーを頼んだ
りとか、ね、いや頼んでほしいよ。他もいろいろ黒にしてほしいよ。黒パスタとかさ。
黒ニンニクメーカーで黒くしてみたっていうね。
うん、あとなんか黒漫画とか。いろんなもの黒く。
うん、
一体黒くすると何になるのかちょっと分かんないけど、
あ あとは政府から届いたマスクをかっこよくしてみたっすよね。黒くするっていうやつとか。
でも サイズはもっと縮みましたみたいな、
うん、いいですね。安倍のマスク黒くしてみましたみたいなことが、まあね、やってるかもしれないですけどもね。
なんか割高じゃないですか、その取り寄せとか送料もかかるし、基本はね。
あ、そうね、うん、
ただなんかだからいつもちょっと敬遠するというか、なんか買わないのは、うん、まあ、やっぱコストのところがなんかまあ自分で作ればいいかなとか、うん、まあ、スーパーでも買えるしなみたいなものがあるけど、まあ、今だとちょっと気にならなくなるというか、他もまあ比較的入手困難なものだったりとか、なんか割高でもいいものが買えたりとか、普通の他の価格に比べてでも、
そうね、そうね、
と思うとなんかちょっと手が伸びやすくなるのかなみたいなの思ったりしますけどね。
そうだね、なんかこう使い道というかこのライフスタイルの提案みたいなところもね結構あったりすると 思うんですよね。こういう通販とかってね、そこがやっぱりこう重要なんだなっていうのをこの、リトル洗濯機の、里芋洗いにも最適っていうのを見て思いましたよね。なるほどなっていう。ただ一回里芋洗いに使ったやつはもうなんか洗濯には使えないんじゃないかって
使えないね
思ったよね。だからすげえ服痒くなりそうって感じは。
いや次長芋洗うぐらいかな。
そうね、だ長芋はあのサイズに入らないんじゃないかって感じもね。
まあそうすると芋洗い機だけどね、もう。
そうね。リトル芋洗い。まあ、芋めっちゃ洗い人にとってはこう1万円ぐらいでも全然ペイできるかもしれないですからね。
ポテトウォッシャーですね。
いいね、ポテトウォッシャー。黄色くしてほしいよね。
期待を。そうですね。
青くなってたからね、あれはね。うん。
はい。
うん、まあだからね、まあ、こんな状況をまあこう楽しむみたいなところがやっぱり最近は一つもうなんかキーワードになりつつあるのかなっていうのはあるんですけど、
はい、
それはなんか最近その結構テレビ業界にもこう回ってきてるなって思ってるところがあって、まあなんか水曜日のダウンタウンだったりとか、あとゴッドタンとかはもうなんかストックなくなりましたっつって、水曜日のダウンタウンはね、なんか本当シンプルな再放送になっちゃうんじゃないかなっていう感じがしていて、ちょっとまあ絶望してるところではあったんですけど、
はい、
最近なるほどなと思ったのが有吉の壁が、うん、 やっていて、あれもなんか、まあ、ストック多分つきつつあるところだと思うんだけど、その最近やってた回で言うと、あの、まあ、3つのブロックに分かれていて、1つのブロックがその過去3年前、4年前ぐらいに放送したものを見るを再放送なんだけど、のコーナーを再放送するんだけど、それはその副音声付きで、解説付きでやるっていう、その当時こんなんだったなみたいなとか、これはここから始まったよねみたいなところが結構レギュラー陣で喋ったりするっていうのが副音声でついてたんで、またこれは別の楽しさがあるなというか、池みたいなところからバーンと尾形パンサーの尾形さんが出てきた時に、副音声のところで、うん、いや、やっぱり水場があったらこれ多分尾形さんなんかやるんだろうなと思って譲りますからねつって子孫の長谷川さんが言ってたりとかっていうので、そういうなんか関係性というか、役割分担のがみたいなのが見えるのがいいなっていうものがあったりとか、でもう一つね、すごいこれが良かったなと思うのが、なりきりスターのおうち時間選手権みたいなコーナーがあって、その、まあ、なんかモノマネコーナーみたいな、もともと有吉の壁あるんですけど、それの発展みたいな感じで、そのスターが自宅でどういう過ごし方をしているかみたいな、そのを、まあ、要するにそれをリモート収録するっていうコーナーなんですね。
うんうん、
自宅で例えばその、キツネはなんか新庄さんのモノマネやったりとか、あと4000の後藤さんがあの室剛さんのモノマネやったりとかっていうのがあったりするんですけど、そうなんです、一番あのイカれてるなと思ったのが、とにかく明るい安村さんがですね、あと原田龍二さんのモノマネをやるっていう体でいやー今度温泉ロケ入ったからシミュレーションしてみるかっつって、でそのリモート収録してる場所は完全に自宅なんですけど、フローリングのね、でなんかテレビも置いてるなところなんだけど、そこでシミュレーションしてみるかっつって、そのパン1であのバケツいっぱいの水をバシャンってかぶるっていうもう超自宅なんですよ、自宅であのバケツいっぱいの水をかぶるっていうのがね、もうマジでイカれてるなっていう風に思ってで、ね、でシャンプーとかもしてるから滑るんですよね、それがもうイカれてるなっていう、でなおかつ
家族いるんじゃなかったっけ、
そうなんですよ、でなんかその画面があのいろんなところに中継されてるから急分割になっていて、その今の状況が全部見えるんだけど、あの安村さんのところは基本あのかあの呼びかけが来てない時はめちゃめちゃこうモップで掃除してるっていう窓開けてビシャビシャって掃除してるってことで、それがなんかすごい面白くなっちゃって、でそれも面白くなっちゃって、あの有吉さんとかも悪乗りしちゃって、ちょっと原田さんちょっともう一回つなげてもいいですかとか、でその時に安村さんがせっかく乾かしたあの掃除したのにまたバケツいっぱいの水をかぶるっていうくだりをもう何回もやっててそれがもう頭おかしいなと思って、でなんかね、よくよくその後のアフタートークみたいなやつによると、安村さんちなんかあの賃貸の一軒家っぽいんですよねで2階でやそうで2階でやってて、で1階になんか奥さんとお子さんがいて、で奥さんがなんかその銭湯みたいな音がしたっていう風に言ってたらしくて、そうなんか一軒家であってもすぐ水出したと言っても賃貸で水かぶるのはマジでダメだろうっていうふうに思って、
すごいオーラから奥さんですね、
そうで、そのなんかこう豪快というか、やっぱりこうね、元そもそもなんかあの安村さんって有吉の壁の第1回だったかな、それで熱海でロケした時にこう髪をいきなりこうバリカンでそあの刈るっていうのが始まって、でそれでなんかその有吉の壁っていうのがなんか大きくなっていったっていう側面もあったりするのでね、そのうちあの刈る髪がなくなっちゃうんじゃないかっていう風に言われたりしてますけどねっていうところとかね、あとはその家ついて行っていいですかも、なんかこの間やってたスペシャルでなんかその VTR を見てる側はもう完全にリモートで収録していて、で多分あれスタッフもリモート収録してるような気がするんですけどっていうのとか、で VTR の中身もその緊急事態宣言が出る前の映像は普通に VTR 撮ってるんだけど、その後みたいなのを聞くときは完全にこう Zoom で収録をしていて、 Zoom でこうその後どうなりましたかみたいなインタビューをしていて、でなおかつその Zoom の映像プラスそのなんか部屋の中で撮った映像みたいなのを差し込まれるんですね。でそれって多分こういう風に撮ってくださいねってその取材対象の人に言って撮ってもらってるんだと思うんですけど、でこの番組なんか今度もまた2時間スペシャルとかやったりするんですけど、こういう状況の中でどうするのかなと思った時に、家ついてっていいですかごっこ撮影マニュアルっていうのを今ホームページで公開してるんですよ。でこういう風に撮れば家ついてっていいですかみたいな映像が撮れますよっていうので、でこのマニュアルがねめちゃくちゃガチで、まずは外観を撮って、 で、その後玄関に入って、玄関入った時も、まずその、家族構成とかがわかるから、靴が並んでる玄関をまず取りましょう、みたいなところとか。
ああ、なるほど。
そうそう。で、そっから進んでいって、こう、リビングが見えたら、一旦そこでストップして、全体を取りましょう、みたいなこととか。
ああ。
あとなんか趣味とか部屋のこだわりとか、ペットとか本棚みたいなところは、こうぐっと近づいてアップで取りましょう。水回りとか台所も。で最後に一通り撮影したらインタビューをして、で最後撮影が終わった時刻とお別れの挨拶を取って終わりましょうみたいなところで
台本じゃん。
そうで、要するにこれあのスタッフに配るようなあの台本というかマニュアルをガチでこう出してるみたいなところなんですよね。
うん、
でこれは多分あの家の中で撮ってもらったものをそのまま送ってもらって、そのまま番組にしようとしてるっぽいんですよね。1分1万円で買い取りますみたいなのも書いてあったりしたので、
募集しますみたいな。
そうそうそう、だからもう本当もう DIY じゃないですか。そういう風にこう番組作りが進んでいたりとか。
それ前さ、ね、うん、我々が高校時代にさ、立川に住んでる友達の家のさゲストルームに行ってさ、うん、撮りましたよね。
とあれって大喜利やったんじゃなかったっけ。
あ、大喜利の日か。
そう、大喜利の生配信したんですよ。
襖の前から、
うん、
こういかに靴が小さいかの映像を撮りましたよね。
ああ、僕のね、あの靴が小さいっていうくだりね。
それを別の友人ら2人に検証して、
うん、
いや撮ったなと思って、同じような順番でこう、うん、撮ったなと思って、靴を写して、
同じような順番だなじゃねえんだよ。
靴を写して、あ、玄関から入って靴を写して、
はいはい、
入って、で住人に、うん、なぜ靴が小さいと困るのか、うん、どのように靴が小さいのか、 なんか一体どんな住人が住んでるのかっていうのを、
うん、
こう2人に聞いていくっていうのを撮ったなと思って、
うんうん、ちげえよそれとは。全然ちげえんだよそれ。
いや、
同じにすんなって話ですから。
いや、今絵を想像したらあれだなと思ったんで、
うん、いや、まあ、そうかもしれないけど、当時家ついていていいですかやってなかったからね、
はい、
番組としてやってなかったんですから、
う
ん、
靴見てっていいですかっていう企画です。
それちょっとあの企画なりそうだけどね。靴見てっていいですか、うん、いや10分番組ぐらいには。
人の人生は靴に現れるみたいなね。
うん、でも本当にそれ意外にいい気はしますけどね。
うん、アシックスとかがねやってるかも。
ああいいね、一社提供でね。
そうね、
うん、確かに。かやっぱり他のメーカーの靴が映ってもいいっていう条件じゃないとそれは番組作りできないだろうね。
確かに、
なかなか、うん、
確かに
ね。限られてきちゃうからねアシックスだとね。
だとしたらもうランナーを追う企画しかできないな。
でもそういう番組じゃない、
走ってきて帰ってくるだけだ。
で、まあ、あとその日テレのなんか底力みたいなのが結構すごいなみたいな思うこともあって、まあ、例えばあのヒルナンデスだと、もう今完全にスタジオになんちゃん一人っていう状況でずっとやって
る。なんちゃんがずっと走り回ってるもんな。
そうそうそうそう。で、なんかオードリーとかもワイプに出てるんだけど、なんかあのワイプの中で前後ろであのソーシャルディスタンスを取ったりとかね。
うん、
うん、でなんか春日若林の服装が入れ替わって筋トレやってるみたいな、あのボケをね、小ボケをめちゃめちゃ挟んできたりするっていうところがあったりとか、
うん
うん、あとぐるなえもね、まだこれ見てないんでどういうのか分かんないんですけど、今度あのテイクアウトゴチをやるらしいですね。
あー面白そう
ね。なんかオンラインテイクアウトゴチをやるらしくて、
そんな全然当たんないよね。
そうそう、
だから大苦戦みたいなのが書いて
ある。あの高級料理に慣れたあのメンバー大苦戦みたいなのが書いてあって、まあ、そりゃそうだろうというふうに思ったりはね、うん、したんですけどね。まあ、あとやっぱりその、まあ、ドラマで言うとね、なんかあの傑作ドラマが見れたりするのはまあいいなと思っていて、なんか最近で言うと素敵な選択肢ね、バカリズムさんのこの連続ドラマデビュー作ですけども、それがあの再放送やっていてね、あのまあぶっちゃけこれアマゾンプライムとかで見れるっちゃ見れるんだけど、こういう形でなんか見れたりするのはまあ怪我の功名じゃないですけどね、なんかいいなっていうふうにはまあ思ったりするっていうところで、まあ、テレビ業界だとまあなんとかそういうところでこう生き延びようとしてるところもあるのかなっていうふうに思ったりしますよね。
いや、過去のドラマをなんか見るって、うん、なんかあんまりなかったけど、
うん、
あれじゃないですか、レンタルショップに行ったりするとさ、
うん、
こう1話から、まあ、例えば12話まで借りると結構ハードル高いじゃないですか。
そう、ね、
あのドラマ面白かったなと思っても12本分かと思って結構大変だけど、配信で例えば6話まで先に出して、
うん、
その後に次の6話とかでもいいけど、うん、そうするとなんか一気に見るハードルが下がるというか。
そうね、
TVer とかでもね、過去のドラマが結構出てて、うんうんうん、
出てますね最近。
だからそういうのはね、なんか普通の映画と同じような感覚で見れるようになるのは、うん、なんか斬新っていうか新鮮だなっていう感じが、直近のは今までもあったけど、過去のこんなに見れるっていうのは、うんうんうん、面白いなっていう。
そうですよね。まあなんかテレビでこう同じ時間に見るみたいなところの良さみたいなのもあったりしますしね。
ああ、まあそうですね。
うん、
あの信太をプロデュースとかもね、
やってますし、ね、あ、そう、信太もねやってますしね。そうだよね、うん。
まあ、あと映画館、テレビに対して、まあ、映画館の話で言うと、映画業界いろいろこう寄付の話とか、
ミニシアターエイドとかね盛り上がってますよね今ね、
はい、クラウドファンディング
2億円いくかなみたいな、
はい、うん、盛り上がったりしてましたけど、はい、まあ、その中個人的にはやっぱり各ストリーミング登録して配信サービス見てたんで、うん、はいはい、まあなんか心苦しい思いはありつつも、
うんうんうん、
とはいえ自分の生活ではもともと配信見てたしなと思って見てたんですけど、ちょうどなんか、映画館を元気にみたいな形で仮設の映画館っていう企画が、
うん、
曽田和弘監督とか中心になってなんですかね、
はいはいはい、うんうんうん、
なんかさ、イメージフォーラムとかユーロスペースとか、まあ、いわゆるドキュメンタリーとかの映画館なんですかね、ポレポレ東中野とか、
うんうん、
が参加劇場で、まあ、日本全国参加してるとこそうですけど、うん、だからそのいわゆる大きい企業が、まあ、うん、できないとこかゆいところに手をじゃないですけど、うん、まあ、そこがやった企画の仮設の映画館、まあ、
うんうん、
は実際に映画を、自宅で見てその、うん、まあ、配信サービスなんですよねこれ、サービスとしては、うん、でその配信の、まあ、料金が、うん、配信サービスと、うん、劇場へ、まあ、配分が5対5でいきますと、うんうん、なんで通常の配信、うん、配信だとコンテンツ料だけですけど、うん、その映画館に半分が、うん、まあ、寄付みたいな形なんですかね、うん、されますっていうのが、はいはい、企画の試みで、うん、なんで通常より割高ですけど、うん、いわゆる他の配信サービスで 見れない映画とかが、
うん、
まあ、ここでは見れますっていうのが売りで、うんうん、まあ、ちょっと新しいなっていうのはありますね、
うん、なるほど。
だからなんか小さい映画館だとなかなかそういうところがなんていうんですかね、寄付が行き届かないというか、まあ、保証が、
うんうんうんうん、
だからなんかこういうのも随時スピーディーに動くところから順番にっていうところなんですかね。
そうですよね、
まあ、これは何業界も全部そうですけどね、
う
ん、
そうね、
うん、
豆腐ってドキュメンタリーがメインの配給会社ですよね、
うんうん、
なんかさよならテレビとかも多分この会社から配給してたかなと思うんですけど、
見てましたもんね。
ああ、プリズンサークルとか面白そうですね、
うんうん、
初めて日本の刑務所にカメラを入れた圧巻のドキュメンタリー、なるほどね。
さよならテレビ、そうですね、ここですね、
うん、まあ、こういう、なるほど、こういうので、まあ多分その
ヤクザと憲法もこうですね、
そうです、ヤクザと憲法もそうですね。これまあ、多分作品によっても違うと思うんですけど、なんか、まあ、料金としてまた千何百円ぐらいかかっちゃうところですよね、同じく、
そうですよね、
劇場で見るのと同じくね、
うんうん、
ただそれを、まあ、分配するという形で、まあ普通に劇場に見に行ったのと同じような価格でっていう感じですもんね、まあ、なんかクラファンとかね、いろいろあるけど、まあ、こういうのとかも活用してみたいな感じに当面なってくんですかね。
でも早いですよね、うん、1800円ですね。
1800円か、
通常の映画館と同じ、
一般と同じだね、だからね、うん、
うん、なんかあとすごい、まあ、これをきっかけに映画館好きだった理由当然なんですけど、なんか、うん、家にいると仕事のオンオフも結構しづらいじゃないですか、
うん、そうですね、
しづらくないですか、うん、なんか
自分だ
けこんななんか怠惰なのか分かんないですけど、
うん、
なんかやる気なくなったら急になんか他のことできちゃうじゃないですか、家にいると。
そうね、
なんか急に寝転んでもう終わりだみたいな感じになるけど
いや本当よ、うん、本当だよ な
と思うと、
うん、
なんか何するにしてもやっぱりこうながらが増えてきちゃうなっていうのはあるんですね。
そうね、確かに、うん、
でまあそれは通常の生活でもそうだったんですけど、
うん、
映画館は特に、まあ、他携帯も見ない、ならないようにするとか、うんうんうん、で暗い中に入るっていうのは、うんうん、まあ、そこが良くて、多分、
そうね、
演劇でも何でもそうだと思うんですけど、
うんうんうん、
そういう環境をこう意識的に作れるようになんかしたいなっていうのは、
う
ん、だから同時視聴みたいなテレビとかってもしかしたらそういうことなのかもしれないですね、
うん、
その、
うんうんうん、
自分で止められないからみんなで同じ時間過ごしてるとか、うんうん、今この時間、ね、2時間金曜ロードショーでやってるから それ見入って、
うん、
なんて子供もそっち見てるからよしみたいな、そういつでも止められると思うと、
そう、ね、そうそうそう、
他のことに気がいったりとかするけど、
うん、集中っていうのを作る上ではやっぱりそれは結構大きかったりしますよね。
そうそう、だからなんかまあ同時視聴が Netflix できるようになってチャット機能がついて、うん、みんなで見れるとかっていうのももちろんいいんですけど、うん、
あるよね Netflix パーティーってやつだっけ、はい、確かね、うん、
まあ、斬新だけど個人的に映画に求めてる機能みたいなのは、うん、なんかそのそこに集中するためみたいなのがあるので、
そうね、
なんかそこをできる、まあ、要は仕事のオンオフできるなんかきっかけを皆さん教えてくださいみたいな感じなんですけど、
しゃべおま @gmail.com shabomu@gmail.com の方までね。本当にそれは俺も知りたいよ、あのオンオフできてないからね。
あ、でも今日聞いて一個結論が出たんですけど、うん、
はいはい、
仕事っていうか作業してて集中できなくなったら家の中で、うん、風呂を浴びるですね、
うん、バケツいっぱいの水をね、うん、
普通にこう、うん、フローリングの上でも恥ずか
しく
浴びると
確かにな。あ、だって原田龍二さんも、ね、原田龍二さんも仕事だからね、ちゃんとこう温泉ロケのシミュレーションでバシャーンってやってるわけだから、はい、あれも仕事ですから、
う
ん、そうですね、うん、あとまあ俺の場合はその2階でね、あの真下にまあ弁当工場があるんでねまあ全然水浸しになっても大丈夫ですから、うん、やったろうかなほんまに、うん、
司会されるかも下から
あ、それがな最悪だな、
下で黒ニンニク作ってるかもしれないから
あ、やばいな、これ黒ニンニク作られると困るんでね、うん、ちょっと控えめにしようかなと思いますけどね、
はい、
うん、それではまた
お好きな時間にお
しゃべりオムライス。